失礼します。
はいはい、どうぞ。
皆さんこんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。前回はコンティジェンシー理論の理論の紹介に入っていただいたんですけども、
はい、
今日はその続きでもう一歩進んでまた解説していただくということだったんですが、
はい、まあ、コンティジェンシー理論ってやつをね、いよいよこう紹介しているところに前回から入ってるわけなんですけども、ちょっと前回のおさらいをね、はい、最初にしておくと、
はい、
コンティジェンシーって言葉でちょっとビビっちゃうんだけど、言ってることは意外と単純でした、うん、環境に組織っていうのは適応しているんじゃないかって話、
うんうん、
2つ研究を紹介したんですが、バーンズ・ストーカーが、この2人の研究者が1961年に提言したのは、環境の状況によって組織の形って変わるんじゃないの。例えば環境が安定していたら組織は硬くなるし、環境が不安定だったらそれに柔軟に対応するような組織になるよねっていう、まあ当たり前のことを指摘したと、
はい、
で、うん、ウッドワードこれを一歩突っ込んで、その関係性っていうのは工業績である企業にとってこの適用関係が成立しているんじゃないか、つまり工業績の企業はまたは組織は環境が、まあ、今回ウッドワードの研究は使っている技術要因のことを言ってるんだけど、大量生産をしているような組織だったら、まあ、同じような繰り返し作業が中心になるわけだから、機械的組織の方が工業績だって言ったんですね、
うん、はい、
で逆に個別受注生産のような柔軟な対応をしなければならないような環境にさらされていると有機的、うん、柔らかい組織の方がいいよねってことをまあ言ったということなんですね、はい、でコンティジェンシー理論はこの2つの研究から分かるように、言いたいところのポイントは環境に適応しているってことと同時に、まあ、環境に適応した方が儲かるってこともね含めてそうなんだけど、唯一最善の組織なんかないんじゃないのっていう重要なポイントがあるんですよね、
はい、
だから硬い組織がいいの、柔らかい組織がいいのって話って結構ありがちだと思うんですよ。例えば僕たちがこう就職するときにね、どんな組織がいいかって言ったら、それはなんか多分普通柔らかい組織がいいって言いません？
言いますね。
権限が現場に委譲されていて、つまりあなたに任せますよっていうふうに言われていて、あなたの考えに基づいて仕事していいですよって言われる組織の方が絶対いいじゃないですか。
はい。
逆に言うと硬い組織、機械的システムとかになると、まあ、簡単に言うと上から言われたことをただやるだけ、しかも仕事はだいたい文書コミュニケーションが中心、つまり硬いわけですね、
はい、
でしかも機械的組織の特徴として前回紹介したように、まあ、ある意味村社会みたいなところがあるわけですね、前回詳しくは言わなかったんだけど、そのバーンズ・ストーカーが機械的組織としてその特徴として挙げてるキーワードね、ちょっとだけ復習プラスアルファで、ね、言うとね、職位権限に基づくパワー、つまりこれは課長が偉い、部長はもっと偉いっていう話なんですね。これ決まってますよって話なんですよ。
はいはい。
で、垂直的な命令と指示の伝達とも言ってるんですよ。機械的組織は垂直的な上から下ってことじゃないですか。命令と指示は伝達なんですよ。現場に考えることとかは許さない。もっとありますよ。組織忠誠心と上司への服従って言ってるんですよ。これ絶対今のね、僕の学生とかね、こんな会社に就職したくないっていうやつの上位に出てきますよね。
ですね。
まず組織に忠誠心を持てみたいなね、今の子たちって
ち
ょっと難しい、ね、新卒で働く時もね、なんか転職前提で就職するみたいなね、空気あるのに、忠誠を誓えみたいなね、きついじゃないですか。しかも上司への服従ですからね
馴染まないですね、
はい、でダメ押しがこれ前回も言ったんだけど、企業固有のローカルな知識の強調つまりうちではこうだからこれに従えと、正しいかどうかなんじゃないんだと、うちでさえ通用する知識であればいいんだ、みたいなことを、まあ、村社会的に押し付けられるってやつですね。でこれはまあ嫌なんだけど、ポイントはそういう目で見ちゃダメなんですね。その嫌なのはなぜかっていうと、現代の組織とか環境ほとんど柔軟な対応を求めている状況だから、有機的組織の方がいいに決まってるんですね。で僕たちはその世界で生きてるから有機的組織の方がいいと思うんですよ。ところが、昔は機械的組織の方がいいって思われてたんですよ。仕事っていうのはそういうもんだよねと、会社にね 拾ってもらったら一生そこで尽くすんだみたいなね、うん、七色に染まりますで頑張るんだぞみたいなことが美談として語られてた時代がやっぱりあるわけですよ。しかも半世紀も経たないうちに、はい、だからそれ考えると、うん、状況によって求められる組織が変わるんだってことがコンティンジェンシーがねこう教えてくれることの大事なポイントなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ちょっと余談が過ぎましたが、まあ、こういうふうな研究結果があるってことなんですが、今日もね実はこのコンティンジェンシーを一歩だけ前に進めたいと思うんです、
はい、
でそのためにもう一つ理論紹介してみたいと思うんですね、
はい、
今度出てくるのはローレンス・ローシュ、ローレンスとローシュという2人の研究者による主張なんですけども、これ1967年の研究なんですね、
はい、
で彼らは前の2つのね、あの前回紹介したのはイギリスに対して、まあ、製造業とかね結構狭い20社とか100社ぐらいの調査なんだけど、ちょっと広げていて、ローレンス・ローシュは3つの異業種、プラスチック産業とか食品産業、あと容器産業を対象に調査しているんですね。まあ、いずれもまあものづくり系だとは思うんですが、まあ、時代がねそれが中心だったからっていうのもあるんだと思うんですね。で、はい、彼らはちょっとね難しい言葉で表現しているんだけど、一応あの誤解を恐れずちゃんと説明すると、タスク環境が不確実性が高ければ組織の有効性がどうなんだというこの関係性を議論したんですね。でタスク環境っていうとちょっとややこしくなっちゃうけど、前回の言葉を借りて言うと単に環境って置いておきましょうか。つまり、はい、その会社とか仕事を取り巻く状況とか環境がどの程度不確実性が高いか、つまり揺り動くかどうかですね、変わっていくかどうかっていうことと、組織の構造とか特徴っていうのの関係性が実は大事なんじゃないかっていうことを議論してるんです。でこれ前回もそうでしたよね。で、はい、ローレンス・ローシュは具体的に調査した結果でいうと、まず環境がダイナミックで不確実な環境、これ前回の言い方を借りて言うと、お客さんのニーズがコロコロ変わったりとか、時と場合によって変わるとか、人によって違うみたいな状況ですね。でこういうふうな環境にさらされていると、前回の2つの研究では柔らかい組織がいいっていうふうに表現されていたところ、ローレンス・ローシュはさらに突っ込んで、メンバー志向で文献化が進みがちだって言ったんです。つまりよく似たことを言ってるんです。文献化っていうのは権限を現場に与えていくってことですね。分けて現場に与えていくってことだから、
はい、
いわば柔らかい、その場で判断していいよっていう組織になっていくってことなんですね。でそれをちょっと具体的に言ってる感じです。でもう一つ、逆に環境が安定して確実、つまりあんまりコロコロ変わらなくていつも同じニーズだみたいな環境にさらされていると、しかも危険も少ないような環境だと、集権化、権限をもうトップに集まってトップダウンの仕組みができやすいというふうにこう言ってるんですよ、
うんうん、
でこれって実は前回紹介した研究と同じことを言ってるんですよ、ただただ、
はい、うんうんうん、
だからまあそうだよねっていうふうに今回も聞いてもらえるのかなと思うんですね、ただし実はローレンス・ローシュが言ったことの大事なポイントはこの次で、うん、もう一回言いますね。ダイナミックで不確実な環境にさらされていると、組織はメンバー志向で文献化、権限を現場に与えてメンバー一人一人が考えて仕事するようになるし、はい、安定して確実な環境にさらされていると、権限はトップに集まって現場にあんまり与えられなくなるって言ってるんです、
はい、
そしてダイナミックで不確実な環境にさらされていることが現代はやっぱり多いよねと、
はい、
でそういったダイナミックで不確実な環境にさらされていると、先ほど言ったようにメンバー志向で文献化、つまり文化の程度が高くなって権限を現場に落としていくんだけど、工業的企業っていうのはただそれだけをやってるわけじゃないって言ったんです。どういうことかっていうと、文献化っていうのは権限を現場に与えるわけですよね、
はい、
で権限を現場に与えると現場ごとに意思決定判断をしていいってことだから柔軟に対応できるっていうことになるんだけど、
はい、
これ前々回あたりの講義で言ったと思うけど、これ事業部制ってそうだったじゃないですか。
ああそうですね、は
い、でも事業部制を進めると何かが起こるってその時話してるんですよ。
セクショナリズムですね。
そうですさすがよく覚えていらっしゃいましたそうなんです。現場同士で勝手に判断していいってことは、うん、現場ごとにいろいろなやり方が生み出されていってしまうので、うちのやり方はこれだ、うちのやり方はこれだとか、カルチャーがそれぞれ別々になっちゃうんですね、うん、でそしたら、うん、違う部署同士で同じ会社なのに喧嘩し始めちゃうみたいなこともあるわけですよ、
うん、
つまり、
うん、
コンフリクトが生じやすくなるわけですね、
うん、そうですね。
なのでローレンス・ローシュはこう言ったんです。確かにダイナミックで不確実な環境にさらされているとメンバー志向で文献化に しやすいんだけど、その時ただただ分化していくだけじゃなくって、分化した組織を統合するような機構を生み出してるよねっていうふうに指摘したんです。つまり文化と統合というキーワードを彼らは言っていて、現代の組織はほとんどまあダイナミックで不確実な環境にさらされてるから文献化進むのはある意味当たり前で、なんだけどただただ文献化すればいいっていうようなウッドワードのような主張はちょっと甘いんじゃないのって言ったんですよ。さらに文献化するだけだったらセクショナリズム生じちゃうから、統合するためのプロジェクト組織みたいな機構を生み出していた方がいいんじゃないのっていうことを言いたいわけなんですね。でローレンス・ロー氏はプロジェクト組織とかまたはセクショナリズムとかっていうことを明確に言ってるわけではないんですが、実は僕たちが勉強してきたあれのことを実はローレンス・ロー氏言ってるんです。それを文化と統合の両立が大事だっていう言い回しにまとめてくれたっていう感じなんですね。だからローレンス・ロー氏の発見事実っていうのは実はコンティンジェンシー理論では定番の一つだっていうふうに考えられていて、それをよく僕たちは文化と統合、文化と統合って言うんですよ。つまり、はい、いい組織ってどんな組織なんだみたいな話をねするときに、文化と統合が重要だみたいなことで言われることが多いって話なんです。さあお二人が経験してきた組織は文化と統合うまくできてたですかね、どうですかね。前回例えば看護師の組織は看護師さんって結構その文献化のね環境でこう柔軟に対応することに慣れているって話でしたから、まさに現代的なその組織だよねっていうことですね。つまりローレンス・ロー氏が言うようにダイナミックで不確実な環境にさらされてるから、おそらく看護師組織っていうのはメンバー志向で文献化権限が現場に落とされてるんですよ。でそうするとそれぞれがそれぞれのやり方でやることが許されていくんだけど、これってコンフリクトが生じやすいってローレンス・ロー氏は予言してるんですけど、看護師さんの世界でコンフリクトってどうですか？
いやありますありますあります。
僕もね、なんかお話を聞くこと結構多いから、意外とねこれ実はありますっていうのはまああるのかなとも思うんですが、つまりは言いたいのはおかしいことじゃないってことなんですね。つまりコンフリクトが生じやすいのは文献化したら当然なんですよ。それはそれぞれがねそれぞれの思いでやるわけだから、それは違うって意見が出てきてもしょうがないわけです。だから実は権限を現場に与えるとややこしいから、現場に与えるのやめようではなくて、それを認めた上で、まあコンフリクトを直視してですね、解決する方略として統合する機構を作りましょうってことを言ってるんです。そしてその統合する機構の代表例がすでに僕たちが勉強したプロジェクト組織なんですね。つまり臨時に必要な、まあ、課題に対して必要な人たちを集めて問題が解決したら解消するっていうような、なんていうのかな、場面ごとに作られては消えていくような組織、もちろんそれだけではないと思うんですけれども、そういったやり方をするのがいいっていうふうにこう、まあ、言ってる。これがまあローレンス・ロー氏がね言ってくれた文化と統合っていうことなんですが、例えばですけども、看護師さん統合するような仕組みってなんか持ってたりしますか？どうですかね。
例えばすごく栄養状態悪い人だと、その院内で栄養サポートチームっていうのがあって、依頼があればそういうあのサポートチームがコンサルタントに入るみたいなことがあるので、そういうのって統合なのかなと思って今聞いてました。
まさにそうですよね、はい、なんかそんな風なこともあると思います、なんか僕テレビとかで見てて、看護師さんって例えばその交代ってあるじゃないですか、勤務の、
はい、
の時に会議っていうか打ち合わせっていうか、なんかすり合わせみたいなこと、
引き継ぎみたいな、はい、
結構こうしっかりやられてる印象があるんですが、
しっかりします。
それも多分なんか統合の仕組みなのかなってこう思ったりして、それぞれが判断してやってるから、はい、他の人が何やってるか分かんなくなっちゃうからこそ、ある程度コミュニケーションはそこは密にしましょうみたいな、そういう風な打ち合わせとかすり合わせみたいなことっていうのを結構やってるんじゃないかなっていう風にね、はい、思ったりする。それももしかしたら文化と統合の統合の仕組みなのかなっていう風にこう思うっていうか、
はい、
そう考えるとやっぱ看護師組織が典型で、やっぱ文化と統合をやってますよねっていうような話になるのかなという感じなんですね。実際にそのコンティンジェンシー理論で言われるまでもなく、まあ、これをねお聞きのリスナーさん皆さんが所属している組織とかを振り返ると、やっぱなんか分化してるけど統合してるっていうのがほとんどの場合あると思うんですね。 はい、で、まあ、前回も言ったように文化と投稿が常に必要だっていうことを言ってるわけではないところは一応注意なんですよ、うんうん、つまりその環境によってダイナミックで不確実だったら文化と統合が必要なんですね、うんうん、なんだけど少ないかもしれないけど前回で言うと市役所の住民票出すような部署みたいなね安定して確実な環境にさらされてると権限はまあ集権化でいいわけでだからそこに文献化はないから文化と統合もないんですよね、はい、ですからコンティンジェンシーの基本は環境にまず適応してるかどうかが大事でその適応の仕方の一つの例として現代ではまあほとんどが不確実な環境だから文化と統合が適切な場合が多いですよっていうぐらいの話なんですよね。ですからなんかこう文化と統合って言葉を覚えるとね十把一からげ全部当てはめたくなっちゃうところではあるんだけど実はそうじゃないっていうところは注意が必要で、はい、本当にその考えようとしている組織の環境が本当不確実性が高いのか、うん、それとも確実で安定しているのかっていうのを見極めないとダメですよっていうこと。改めてコンティンジェンシーの基本的なスタンスは唯一最善の組織があるということではなくって時と場合によって文化と統合みたいなことが必要な場合もあるし集権的な組織でいい場合固い組織でいい場合もあるしっていうことそういうバランスを取っていくことがとても大切なんですよっていうのをこう分かっていただければまずコンティンジェンシー理論っていうことについてはね良かったんじゃないかなっていう形でした。
はい、
ということでちょっとまとめをねしておこうと思います。まあ、コンティンジェンシーの話をここまで一通り紹介し終わったので実はまだコンティンジェンシー話続くんですけれども、ポイントとしては今言った唯一最善の組織があるっていうのはもしかしたら間違っていて環境などの状況に適応することが大事ですよねっていうこと。つまり、はい、これを有効性もうちょっと言うと組織の有効性と表現します。組織って最初僕たちは能率を上げるためにどうしたらいいかっていうふうに話し始めてるんです。つまり役割分担のシステムのところで僕たち勉強したように
そうです、ね、
能率を上げることが大事だよねっていうところが僕たち実は話し始めてるんですよ、
うんうん、
でずっと能率上げる能率上げる能率上げるって話をしてきたんだけど能率上げ上げてればいいのかっていう話から今回僕たちはコンティンジェンシーに入ってから、うん、いやもう一つ能率と有効性も必要ですよねってことを学んだっていう感じなんですね。
うん、
そして、はい、その有効性っていうのがさっき言ったように環境に適応していることが大事であって唯一最善の組織があるわけじゃないよ。環境が安定していれば硬い組織でもいいし不安定だったら柔らかい組織がいいよねっていうふうに適応していることが大事。この適応状態が担保されていることを有効な状態有効性って表現するって感じなんです。
はい、
なのでここまで僕たち組織の話ずっとしてきていてやっと2つの概念を勉強したことになります。能率と有効性この2つの価値観で組織を評価しましょう。いい組織かどうかを判断するときには、はい、一つはもちろん能率が高いかどうかなんだけどもう一つはコンティンジェンシーで学んだように有効性がちゃんと保たれているかどうかも検証しましょうね。まあ、そんなところが理解できていればとりあえず OK かなということでした。
先生、
はい、
今能率と有効性に触れていただいたんですけどもこの能率と有効性どちらが大事なのってちょっと疑問に思った方もいるかなと思うんですが、うんうん、次回はその深掘りをお願いしてもよろしいですか。
はい、そうですね。はい、そういう問いがやっぱり出ると思うんですよね。能率も有効性ももちろんどっちも大事なんだけど、うん、実はこの能率と有効性ってぶつかる時あるんですよね。でその時にじゃあどうしたらいいのみたいなことを実際の例を挙げながらこの能率と有効性をさらに深掘りしながらいい組織って何だろうってことについての答えをね探っていきたいというふうに思います。
はい、
では先生お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。